やまあまあまあ、うん、でなんだっけ、
あそうそうそう、うん、あなんかそうそう、まあ、でそれで張り付きで割と見てきたんですけど、うんうんうんうん、ずっと面白い世界で、うん、やっぱりね女王様とかはすごく気さくで、
うん、ああなるほどね、
うんうんうん、で私本当に当時若かったっていうのもあるんだけど、やっぱりすごい可愛がってもらっていろんなとこ連れてもらったりしたんですけど、うんうん、あのね M おちゃん M の男の人の分まで全部ご飯代とか出すの女王様が、
あ
今は知らないけど、うん、だから本当に男女逆転みたいな感じだったり、あなるほど、ね、
うん、
でその SM の関係同士結婚した人とか、
へ、うん、えそれはいわゆる女王様とお客さんでってことですか、
うん、プライベートどれって言ってた、もうお客さんじゃなくて上がって、あなるほど
なるほど、なるほど、うん、ランクアップしたってこと、
そうそうそう、だからずっとエプロンどれって言って、家事一切を家でやってくれ て,
なるほどね、うん、なるほど、夫って書く方の主婦だもん、
主婦の
なるほどなるほどね、う
んうんうん、でもセックスはほとんどさせないって言ってましたね、
へー、
うん、
へー、
そう、なうん、なんか いっぱい経験はあるんですけど、うん、何話したらいいかない
やだから、うん、まあそのちくひめさんなりに、
うん、その中で思うこと、うん、だから結局私は S でも M でもなくて、
うん
うん、すごくただ居心地が良かったんですよ、そこが、うんうんうん、その世界が、なぜなら自分の目的意識をしっかり持って、お客さんもいるし、その女王様もいるし、うん、M の人もいるし、
うん、
分かんないんですよ今とか他のお店がどうだったか、多分そこのお店がすごく、うん、そういう意味では古くて正統って言ったんだけど、あの SM のところだったのかなとも思うんだけど、
うんうん、
もう自分の趣味思考っていうのをしっかり把握してて、うん、あと相手に望むものもはっきり持ってて、うん、それを言語化行動化できる人たちが集まってる場所だったから、
みんなだから頭いいんじゃないですか、
頭だから歌舞伎役者さんとかもすごい、
あそうでしょうね、
いっぱいそういう、うん、いろんな世界の、ちょっとあんま詳しく言えないけど、うん、人とかも来てて、
うん、
なので、さっき言った言葉で全部分析して型をつけるとか、うん、そういうのが楽な私にとってはすごく分かりやすい世界だ、う
ん、なるほどね、うん、だから相手が何を求めてるのかっていうのは本当にピンポイントでポンと出てくる、うん、でそれに対して対応してあげればいいっていう状態だと思うんですよね、うん、
あとはその懐の深さとかも、うんうん、なんだろう口だけの懐の深さっていくらでも演出できたりするじゃないですか、うん、すごく今日は君のことを実は考えてたよっていう例えば
言わないよそれ、そうい
うことがあったとして
本当に思ってたらね、
思ってたでも、うんうんうん、その今日お前をこうやって縛るために私は新しい縛りを練習してやったよ、うんうん、で始まる前とかすごい練習してんですよ女王様とか
感謝するんでしょうね、
うん、
MO 君は
感謝しますね、
ありがとうございますってなるんでしょうね、それだけでなんかもう興奮するでしょうね。そりゃあね、
うん
うん、
あ。分かりやすいじゃないですか。
うん、分かりやすい。うん、うん、なるほどね。
そういうやつ。
そういうやつ。それを、うん、まあ、いろいろ取材したりとかする中で、うん、話聞いたりとか見たりとかする中で、うん、そうどう変化したの？変化とかありました？まず、
うん、結局、そして私は何も変わらなかったの、逆に言うと。
再確認っていうことですか？
安心して、あ、うん、だもう結局は、まあ、一応漫画で食べていくっていうのがあったから、うん、この世界に転向しようとも思わなかったし、
うん、
居心地がいいからって言ってやっぱ私が、ね、その世界に、ね、いる世界ではないなっていうのが、うん、職業的に不安定ですからね、うん、言ってしまえば、
まあそうですよね、
うん、というふうにも思ったし、
うん、
ただすごく居心地が良かったそういう意味では、
うんうん、
なので今でも時々あの人どうしてるだろうかとか思って、
うんうん、
そのホームページを見てみたりとか、あとその SM の今サイトっていっぱいあるみたいで、まあ、当時はそんなのなかったんですけど、そういうのとかを見てみるんだけど、やっぱりそのなんかちょっとやっぱり違ってエゴイスティックな押し付け合いみたいな募集版みたいな感じになってたりもするなと思って、
あ SM のサイトっていうのはそのいわゆる、まあ、素人感でもみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
ああなるほどね、
だからなんか私の
私 S なんです、
そうそうそう
俺 M なんですみたいなのがじゃあ実際会ってどうしましょうみたいな、そんな話、
う
ん、
そういうの、
ああなるほどね、それはうまくいかないでしょ、
うん、
うん、
でも昔は多分そういうお店とかしかなかったから、まだガチでそのなんだろう覚悟を決めた人だけが来てたのかな ていう感じなの
かな。そうだと思いますよね、うん、だから、まあ、さっきあの怖いとは言いましたけど、うん、興味津々は津々ですよ、うん、だからこれを言うと誤解されるされちゃうかも分かんないですけど、うん、まあ誤解を恐れずに言うのであれば、うん、言っちゃえばバイっていう世界も、うん、あの興味津々だし、うん、別に今はもう掘られたくないですけど、う
ん、え昔掘られたかったんですか。
全く、いやだからそういうことじゃなくて、その要するに簡単に言えばその、うん、気がつけば両生類のそのテーマでもある、うん、知らないことを知るっていうことなんですよね、うんうん、だから何も経験もしてないのにそこに対して嫌悪感を覚えるっていうこと自体がナンセンスだと僕は思ってるんで、だからそのなんていうのかな、それを知るっていうこととか、うん、それを身近に感じるっていうのはすごく僕としてはウェルカムなんですよね、うん、別にでもそれの上で体質というか、うん、自分の好みとかもあるんで、うん、いやまあ知ってみたけど、うん、あの受け付けなかったなっていうような結果はもちろんあると思いますし、うん、だからそういう意味ではそういう SM とかっていうところには興味はあるけれども、うん、やっぱりそこに一歩踏み込んじゃうとその自分前の自分を取り戻せなくなるっていう恐怖感は多分みんなあると思うんですよね。
そうなのかな、
いや分かんないです、僕はないんですよ。だから一般的にはあるんじゃないかなと、うん、でもじゃあなぜそこに踏み込めるかっていうと、うん、そこに行くまでに自分が一体どんな人間で何を求めていて、うん、どういうふうにしたいっていうような意識がある人だからこそ、うん、あの先ほど紳士淑女っていうふうにおっしゃってましたけど、うん、そこの感覚の人たちだからこそそこに堂々とちゃんと自分の目的として行けるんだというような感覚は僕はあると思うんですよ。その、まあ、割り切るじゃないですけど、うん、そのこれはこれ、うんとして自分はこのためにこれ行くっていう、うん、だからそれに溺れるわけでもなく、うん、ちゃんとコントロールして、うんまあ、一つの趣向としてその楽しみとして行くっていうことができてる、自分をコントロールできてる人だからこそ、うん、紳士淑女だったんじゃないかと僕は思いますね、
うんうん、だからなんだろう、非常にその日常なんですよね。もちろんその女王様たちにとってはそこにいるっていうこと自体が、だから終わったら普通の女の子としてご飯とか食べに行くけど、日常会話にもやっぱり SM っぽい要素は出てきても、うんうんうん、もうだから特別なことじゃなくなる、うんうん、例えばすごいアニメファンの人がいてアニメの話とかを、まあ、ちょいちょい折に触れ日常会話に出てくるのと一緒の感じ、
うんうんうんうん、
だからそんなに入ってしまえば得意な世界ではないし居心地がいいなっていうのは思うけど、うん、やっぱり最初のハードルっていうのは高いでしょうね。
イメージがそうさせるっていうのは大きいと思いますよ。
あとやっぱり性にまつわることだからね、こう、うん、なんかアニメや映画とかみたいに気軽に手出しができるっていうことでも多分ないんでしょうね。自分をさらけ出さなきゃいけないって、うんうん、まあ真の意味で世界だったりするから、
うんうん、そうですね、その隠しきれないというか、うん、自分を取り繕えないっていう世界だと思うんで、だけど例えばさっき僕が言ったその、まあ、いわゆる同性愛っていうところに関して言うのであれば、うんうん、バイっていうところで言うと、うん、その日本においては、うん、そのむしろ昔の方が多かったと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
だから、うん、多分僕なんかでもよくよくご存知だと思うんですけど、うんまあ、やっぱり男色っていうものが結構、まあ、当然のようにあったと思うんですよね、うん、今よりも、うんまあ、それは今のその明治以降の文化っていうものが、うん、日本の文化っていうのがすごく欧米化してたところっていうのは大きいと思うんですけど、うん、だからそのなんていうのかな、今はそういう、うん、同性愛とか男色とかっていうものがすごく一般的なものではないっていう意識があると思うんですけど、うん、それはやっぱりちょっと違うんじゃないかなって。それはその一般的なものではないって、確かに一般的なものではないんですよ現代では。だけどだから毛嫌いするっていうのはおかしな話なわけで、
あとは単純な話、江戸時代は男の方が多かったんですよ人数が、まあ単純にね、人口が、うん、だから
そうで、あと現実的な話で言うと、うん、いわゆる妊娠イコール女性の命の危機っていう部分でもあったと思うんですよね、うんうん、これ結構話ちょっとそれちゃうんですけど、うん、前ね別の回でも話してるんですが、うん、マチュピチュにね、
うん、
とある、カブレラストーンっていうね、うん、石があって、うん、それいっぱいあるんですけど石って、うん、それは絵が描いてあるんですよ、うん、その彫られているんですよ、うん、でまあ本当かどうか分かんないけど、いわゆるその古代の人が彫った絵だとされていて、うん、たくさんいろんな絵が描いてある中に、うん、いわゆる男色っていうかその男性同士でセックスをしているっていう絵が描いてあって、うんうん、で、 そのマチュピチュは岩の、あのいわゆる山の切り立った上の方にあるわけじゃないですか、うん、でその中にあのカブレラ村の中にあの天体観測をしている絵とかがあったりとか、うん、いろいろある中で、うん、まあそのアメリカとかでよく言うその創造論っていうのがあるんですけど、うん、まあ、創造論ご存知ですか？
ざっくりしか、
ざっくり、まあ、僕もざっくりしか知らないですけど、うん、いわゆる聖書通りに世界は成り立ったんだっていう話ですね、うん、そのダーウィンの進化論を否定している人たちの話なんですけど、でその人たちが主張する本だったんですよね、うんうん、その聖書は正しいみたいな話で、それをじゃあ科学的にどう受け止めようかっていう話の本で、それを読む限りではそのカブレラストーンっていうのがあって、うん、その古代の人たちはその天体観測をして、うん、その隕石が落ちてくるから、うん、隕石が落ちてきた時のために逃れるためにマチュピチュを作ったんだと、うん、でマチュピチュを作ってそこで、生活して緊急避難場所としてね、うん、で、やったんだと、うん、でそのカブレラストーンはその文化、自分たちはどういう文化だったのかっていうのを記録として残すために書いたんだみたいな話なんですよ、うんうん、でその中にじゃあなぜ男性同士でセックスをしている話があるのかっていうと、うん、その落ちてきたその隕石っていうのは、うん、まあ、その本の中ではね、うん、その本の中では後に月になるっていう話なんですけど、月のその中身、その液体状になってる中身が、うん、あの吹き出してで地球上に降り注いで、うん、でそれで地球の体積が大きくなった、うん、でそれはいわゆる聖書でいうところのノアの箱舟 の、うん、あの大洪水みたいな話になってくるんですけど、うんうん、その時に地球のが大きくなった分重力が増したと、うん、そうなると、うん、それまで、今の人間よりも大きな体を持っていたそれ古代人っていうのは、うん、重力が大きくなっちゃうと、うん、非常に生活しづらい、うん、でその時生まれた子供たちっていうのは、うん、重力が大きくなった分体はその親の大きさまでは大きくならない、
うん、
だけど遺伝子的には1代であの DNA が大きく変化するわけじゃないから、うん、生まれる子供は、うん、あの生まれる、まあ、その受精した時に大きくなった子供っていうのは、うん、あの大きいサイズの人たちの赤ちゃんなんですよ、うんうん、だけどそれが小さいサイズの女性のお腹の中にできちゃうから、うん、帝王切開しかないっていう話で、帝王切開の絵もあるんですよ実際に、うんうん、で帝王切開イコール女性の死だったんですよね、うん、だからそういわゆる 性的な欲求を満たすためだけには男性での男色っていうのが流行ったと、うんうん、で女性はどんどんいなくなっていって、うん、男色が流行るから、うん、その種は絶滅したっていうような話の内容だったんですよね、うん、まあなるほどなと思ったんですけど、だからそれに関係なく、
うん、
医学っていうものが発達してないときはすごく出産っていうのは女性にとって危険なことだったし、うん、そういう意味で男性その男色っていうのが流行るっていうのは当然だと思うし、うん、まあ、それによって病気がすごくうつりやすいっていうリスクはあったにしても、うん、そのリスクは置いといてもそれをじゃあ流行ったぐらい の選択肢として選んできたわけです、うん、その人類は、うん、日本のそれ江戸時代に限らずね、うん、じゃあ今になってなぜ僕らはそれに嫌悪感を持つんだろうっていうところなんですよね、うんうん、僕らだって嫌悪感を持つのは根拠がないじゃないですか、
うん、私は持ってないから何とも言えない
んですそうなんですよね、うん、そうなんですよね、うん、いやだからここの話の中でやってもしょうがないんだけど、うん、でも一般的にはそうでしょ、
まあまあ、でもなんだろう、ホモフォビアとかって逆にそっちの毛の人ほど潜在意識で強くそういうのを感じている人ほど嫌い、嫌悪感持ったりしますよね。だから女好きの人ほど、うん、ホモに対してはそのあんまり嫌悪感持たない感じがあるみたい
な。なるほどね、うん、じゃあ俺は女好きなのかな。
あ、女好きのダンさんねえ、 SM に足を踏み入れるであろうダンさん。
いやまあまあそんな暇はないんですけど、うん、まあそういう部分で僕はね、まあ、ちょっとした憤りみたいなのやっぱ感じますね、うんうん、まあ、それは宗教的な考え方っていうのはすごく大きく、うん、あの影響してるとは思うんですけど、うん、男色イコールダメっていう
のは、ね、でも昔も結局やっぱり江戸時代で言ったら、まあ歌舞伎役者 の板にあんまり乗れない人だったりとかが専業でやってたりとか、うんうん、あとはね、女犯が禁止だったからね、うん、っていうのとかって言って、うん、まあ差別ないことはなかったですよ。
まあもちろんそうでしょうね、うん、
だから今もでもね、結局日本はうんと緩いんじゃないですかね。
緩いと思いますよ。
外国よりも男色とかに関する差別は
緩いっていうか、見ない ていう感じです、ね、
そう、あのやってればっていう感じ、
う
ん、
そうそうそうそう、
積極的に迫害を加えたりっていうことが多分日本は、うんうんうん、そのレズビアンに関してもホモセクシャルに関しても少ないと思いますよ、
うんうんうん、それそうだと思いますね、うん、特に関心がないというか、うん、日本人個人のレベルではという感じですよね。そうそうそう、うん、うんうん、まあ、いましたからね、実際高校の時でも。僕はあの工業高校で男子高校生はほとんどだったんですけど、うん、やっぱり、あっちの校舎のどこの階段は通らない方がいいよ、なんで先輩3年の先輩同士でイチャイチャしてるっていうのを見ちゃうからっていうんでそういう世界でもあったんで、うん、でもなんで隠れてやらないといけないのかなみたいなところはやっぱりあったんですけど、
うん、うちも女子校だけどありましたよ。
女子校は特に多いんじゃないですか。そういうイメージですね、勝手な、
うん、なんか普通にチョコとかもらったし、
うん、あ、そういう本当の意味でってことですね、うん、その友チョコっていう感じじゃなくてってことですね、うんうん、まあ、でも確かにね、うん、なんか本当あの会ってまだ少ししか経ってないですけど、うん、見た感じというか受ける印象としてはあ、うんうん、印象としては女性からもモテそうな感じがするなっていう感じがします、ね、
それどういうことですか。
うん、かっこいい。
どういうこと。ああ、そうですか。
うんうんうん、うん、
そうか、
そういうこと。見るじゃないですか、もちろん女性にモテる女性ってたくさんいるじゃないですか、うん、かっこいいっていうのが共通なのかなとは思うんですけど、うん、そこにはね。
まあでもね、アホなんですけどね。
いや、自分でアホって言ってる人はアホじゃないんですよ。うんうん、うんうん、
なんだこれ。お金とか払えばいいんですか。
そうですね、後でまたじゃあ包んでおいてもらえば、ね、はい、
山吹色のやつを。
そうです、うん、
いい仕事してくれてありがとうみたいな。よかったよダン君みたいなやつだ。
僕どういう役割で今ここにいるの
か。すいません。
そうですね。うん、そうか、じゃあその、まあ、ご自身としてはそういう SM の世界も垣間見たけれども、うん、まあ、さっき僕が言ったみたいに再確認だったみたいな感じですかね。自分がそれまで思ってたことが、うん、あ、なるほどって、 それが全然許される世界もあるし、うん、この人たちはこの人たちでこの人なりの、この人たちなりの生き方をしてるんだなみたいな感じの再確認ですよね。
そうですね、うん、あとはそのお互い一方通行でもいいのかなってっていう、
うん
う
ん
う
ん、
例えばこれは SM の世界じゃなくて春金賞ってあるじゃないですか、結構好きなんですけど、うんうんうん、私はそれが好きな理由って、うん、実はあの人たち同士って全く噛み合ってないんですよ。だってサスケは、まあ、うん、あ、ストーリー分かりますよね。
大体分かります、
うん、結局春金のいい部分を見ていたいからっていうので、うん、顔が見にくくなったら自分の目を潰してるでしょ、うん、で春金は春金で、でもまあ現実問題としての寂しさと、うん、あとはその自分の居心地の良さから相手の、うん、だから相手を支配しているように見えて、うん、相手のいいように振る舞ってるんですよね、あれって。
そうなんです。
だから結局そこって別に究極の愛とかよくキャッチコピーがついてるけど、ではなくてエゴの押し付け合いなんですよ、うんうん、ただエゴの押し付け合いでも本人たち同士が了承して居心地がいい関係ならそれでいいんじゃないかと思って、うん、
合致してりゃいいんですよ。
そう、合致してりゃいいんじゃないかって。
そうそうそうそうそう。
だから変な話、男同士でも女同士でも、うん、あとはその男女でも SM であろうが、うん、その本当にプライベートな意味でのお互いが合致していれば、人に迷惑をかけなければね、うん、何をしてもいいでしょうというふうに思う、う
ん、もちろんもちろん、うん、
っていうのが結論ですかね、その時からの。
うん、なるほどね。まあ、それはだから多分もともと持っていた答えっていうのがより明確になったっていう感じでしょうね。うん、そうそうそう、うん、なるほどなるほど、うん、まあ、だから全体的に言えば、まあ、お互い経験してきたことは別だとしても、うん、多分似たようなところに答えとしては落ち着いてるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、だからそうだよダンさんそうだよと思いながら結構ラジオ聞いてました。
あ、本当ですか。いやー、うん、ありがたいですね、うん、だからじゃあ僕はなんでここまでこれをその愛っていうのをそのまあ矢面に立ててというか、うん、やっぱり言うかって、その愛っていうのはやっぱ代表的なものでしかないんですね、うん、それはもう全てにおいて、まあ、言葉っていうものを一つ取ったらそうですけれども、うん、特に愛と幸福とか幸せっていうものは本当に曖昧なイメージのままで、うん、みんなはそれを追い求めて、うん、まずつかめないから、うん、そんなものつかめないし、うん、まあ、形も何もないものだからつか、うん、めないことに怒るんですよね、みんなね、うん、でこんなはずじゃなかったのにってみんな思うんですけど、うん、こんなはずもそんなはずもないんだぞ、もともとって、うん、お前が求めてるものはそこにないんだっていうことを知れば、うん、他のいろんなことに応用が効くというか、う じゃあ結局自分が何を求めているかを確認しないといけないというところに行き着くはずなんですよ、うん、どんな切り口だろうとね、
うん、
それが愛だろうと幸せだろうと別のものだろうと、うん、何かをぐっと掘り下げていったら、うん、必ず自分のところにぐっと戻ってきて、うん、結局自分が何やりたいか、
うん、
どうしたいかっていうところに行き着いて、そこさえ明確になれば、うん、それをただ追いかけるだけなんですよね、うん、じゃあそれを自分の思った通りに体よくやるためには、その他人との関係で先ほど言ってみたいに迷惑をかけないとか、うん、迷惑かけない理由はなぜかっていうと、これはまあ利害っていう意味合いで言うのであれば、相手が自分のことを敵視しないようにするため、うん、で敵視されたら邪魔されちゃうんでね、うん、自分がやりたいことを、うん、でもそういう感覚で相手との関係を作っていくっていうのは非常に大事だと思っていて、うん、単純になんか善意とか、うん、いいことっていうものを前にボンと置いて、それを基準にやるのではなくて、うん、自分にとってはこういうことをやりたいで、こうこうこうでこういう理由で、相手にとって善意に、いわゆる善意、いわゆるいいことになることをしてあげたら、うん、相手と自分との関係が自分の思う通りにいくから、それをやるんだっていうことなんですよね、うんうん、結果的に言えばよりそっちの方が根拠があるし、うん、自分がなぜそうしているのかっていうのを明確に感じることができるんで、うん、善意も続くんですよ、
うん、
必ずやらないといけないって自分で分かってるから、うん、まあ、続かない場合もあるでしょうけど、うん、それをもう一回ちゃんと自分と折り合いをつけないといけない、うん、自分の思っている、自分ができることと、うん、自分がやりたいと思っていることのギャップがあったから、そこをどんどん折り合いつけていかないといけないというだけの話であって、うん、まあ、さっきも言ったように、その思うっていうところに話はちょっと戻るんですけど、
うん、
結局その友達とかその恋人とか家族とかっていうのは、うん、本当どうしようもない抽象的な言葉であって、
うん、
僕は人間関係を築く、本気で築こうとするんなら、うん、お互いに思えるような環境を目指すっていう、うん、姿勢ね、うん、できるかどうか分からないけど、うん、思うっていうことを目指そうよっていう前提を作ってくれる人を求めてるんですよね、うん、その人こそお互いに仲間だし、うん、その人こそ大事にする人、うん、だから逆にどうしても好きだ、
うん、
その人を思いたいって思うのであれば、うん、本来であればルートとしては逆だけれども、うん、思いたいっていう人がいるのであれば、うん、その人のことをちゃんと知ることから始めないといけないし、うん、自分が何をしようとしているのかっていうのを相手に伝えないといけない、うん、そのためにはコミュニケーションで、コミュニケーションのためには言葉が定義されてないといけない、だから言葉の定義をするっていう結果なんですよね、
うんうん、
そこを度外視して、そのなんとなくの曖昧なイメージで付き合うことこそが愛だとか、うん、なんか人間らしさとか、
うん、
ね、で笑っちゃうでしょ、その感覚よくわかるんですよ、うん、人間らしくないよお前みたいなことよく言われるんですよ、
言われる
でしょ、
言われる、
機械じゃないんだからみたいなね、
ロボットっぽいって言われる、
そう違うんだと、うん、バカ野郎って俺は思うんですよね、うん、その人間らしいってまず何なのかお前答えてみろって思うんですけど、うん、だから確かにめんどくさいよ、
うん、
僕らのやってることっていうのは、うん、僕ら自身がめんどくさいよ、うん、そんなもの、
うん、
そんなものなくってお互いに自分が考えてることが通じ合えるんだったらそっちの方がより楽ですよ、うん、だけどそれが通じない前提があるっていうのを分かってるからそうやってるだけで、うん、よりつながりたいっていう意思が強いのは、まあ、その機械だと言われてる人たちの方なんですよ、
うん、
はっきり言って、うん、どうでもいいからその人に
うん、
その抽象的な言葉で済ませてるんだと僕は思ってるんで、うんうん、まあ、エゴの押し付けですけど、結局は最終的には愛って確かにいらなかったねってお前も思うようになるぜっていうふうに思いながら言ってます、
うん、
それまでの期間は愛はいる、愛は絶対必要だ、愛って人間らしさだみたいなふうに思っている人たちのそれも認めないといけないんだけど、うん、その人が本気でそう思ってるんだったらそうだろうね、その人にとってはっていうのは認めないといけないけど、とくとくと僕がこういろんな説明をしていって、その人がもし理解できるのであれば、うん、最終的に、あ、愛なんていう言葉はただの本当にデメリットしかない言葉だったなっていうふうに思うだろうと僕は思いながらやってる、うん、まあ、押し付けになっちゃうのかな、でも最終的にはそれが、う
ん、まあでも愛理ってもともとあとあんまりね東洋人に馴染みがないですしね、
す
アガペでしょ基本的に、
うん、そうなんですよ、そうなんですよ、
うん
うん、だからむしろね、だって宗教でいうところのキリスト教、ユダヤでもそうなんだけど、
うん、
愛って神が持つものだから、
そう
神が人に対して許すって、うん、どんなことをやっても最終的には懺悔したら許すよっていう、うん、 ことが愛ってされてるんですよね、うん、ざっくり言ってますし、うん、僕宗教のこと全く知らないですけど、うん、まあ、もし間違ってたら違うかも分かんないけど、その神が人類に対して許してくれることが愛、
うん、
だから神は私たちのことを愛してくれているっていう世界の話なのに、うん、人間同士の間でそれを使ってどうなのって、だから許すってどういうことなのっていうことを、うん、じゃあ突き詰めていったら、うん、相手を知るとか、うん、自分を知るとか、うん、ちゃんと相手に伝えるとか、うん、そういう世界になってくる、うん、わけですよ。許せる相手、どんな相手がどんなことをしても許せるっていうことが愛だっていうふうに言う人もいるけど、うん、それは潜在的に僕らが背負えてるものではなくって、うん、気づいていくものだから、うん、そのなぜ許せるかって、どういう動機 でその人がその行動を取ったかっていうのが分かるから許せるんですよ、うん、で僕らが例えばじゃあそのアフリカのどうしてももう何も食えない、そのどんなことやっても生きる希望がない人たちが僕らの持ってるパンとかいきなりかっさらって持ってったとしても、うん、ああまあそうだよなって思うじゃないですか。
うん、
それ分かるでしょ、だってか、ね、その人の行動原理、うん、心理がね、うん。だけどそうじゃない、僕らが相手がなぜそういうことをしてるのか分からないっていう時に、うん、僕らのにとって害になるような行動をされたら怒るんですよ。うん、分からないからなんですよ。で、また相手が分からないから恐怖するんですよね。うん、だからその恐怖とか怒るとか憎しみっていうのは、相手の行動原理さえちゃんと理解できれば、うん、そんな感情起きなくて済むんですよ。うん、なるほどって分かる、うん、だけどそんなことされたらこっちも困るから話し合おうっていう話になってくると俺は思ってるんですね、うん、すごくそれは現実的には難しいけど、うん、それができればものすごく人類ってもっと いろんなことができるし、うん、ものすごいパワーを秘めてると思うんで、それができればいいなってぼんやり思ってるんですけど、う
んうん、難しい、
難しいね、うん、
あとあれでしょ、多分そこまで相手のこと知りたくないっていうのもあるんじゃないのかな、恋愛において、むしろ逆に、
まあまあ、でもそれは多分さっき言ってたみたいに、うん、何を求めるかで楽しみを求めている時点では相手のことを知らない方がよりベターなんですよね、うんうん、知っちゃったら楽しめないんで、
そうそうそう、
うん、そうなんですよね、だから楽しむことを目的にしてそれを前提にって自分で理解できてる人は、うん、やっぱり相当頭がいいし相当コントロールできてる人なんですよね、うんうん、
でも相手がまあそれに乗っかってくれるとは限らない、ね、
限らない限らない、うんうん、だからそういう人からすれば相手はだから自分を全部さらけ出そうとすると重いって話になっちゃうんだろうし、うんうん、それはその人が重いんじゃなくて、うん、その相手が軽いところを求めてたっていうだけの話だから、うんうん、重い人とか軽い人ってのはいないんですよ、うん、本当はお互いに求めてるもののギャップがあったっていう、うん、ギャップがあることはやっぱり認めないと、うん、無理にやりにでも重い自分を認めてくれとか、うん、もっと軽い存在でいてくれっていう風に相手を強制することはできないんで、うん、そこはだからお互いに合わなかったねっておしまいにしないとやっぱりいけないんじゃないかなと思いますけどね、うんうん、
だから私の場合はそのおしまいになるのが嫌だからもう付き合いたくもないですよね。
それはおしまいになる時のその精神的なダメージとかですか。
そう、やっぱり
それを味わいたくないっていうところからスタートもしないっていう風になっちゃうってことですか。
うん、そう、仕事にも影響するし、うん、現実問題じゃあ誰が食わしてくれんだと、
うん、
私が稼がなかったら、
うん、
というのもあるし、
うん、
あんまりそのなんだろう、またかってなっちゃうから多分。
まあ今まで同じようなことをね経験されてきたんだとは思うんですけど、
多分それって相手のせいじゃなくてこの自分のせいなんでしょうね、うん、同じパターンになるっていうことは多分自分の癖なんでしょうね、
うん、うん、まあそれもあると思うし、まあ全てのことは自分のせいなんですよ、結局はね、
うん、
自分何かやっぱり一緒ですけど、さっき言ったことと、うん、自分がなんか嫌だなとか不満だなって思うことっていうのは、うん、結局自分が求めてることと自分以外の全てのことに対してギャップが起きてるからなんですよね、うんうん、自分の思う通りに言ってたら全部 OK なんですよ、うん、だけどそうじゃないことの方がたくさんあるから、うん、それをじゃあ見ないようにして済む世界であれば見なきゃいい、うん、だけども見なきゃいけないっていう世界の中でどうしてもそのギャップをまじまじと見ちゃうから、
うん、
精神的に不満を感じたり不安を感じたり、うん、恐怖を感じたりするんだけれども、うん、それを自分以外のせいにしてしまっては何にも解消されないんですよ、うんうん、あれが悪いからこれが悪いから、うん、自分はこんな環境にいたからできなかったんだとかっていうふうにしちゃうと、うん、何にも好転しないんで、うん、だから自分が、まあ、結局、まあ、同じことですけど、うん、じゃあなぜ不満を感じるのかっていう切り口から掘り下げていくと、うん、じゃあ自分が何を求めてるのかっていうところにたどり着いちゃうんで、うん、いかに今の僕はいかに自分が何を求めてるのかっていうのを考えやすい環境を作ってあげられるかっていうのが、
うん、
最大限の誠意だろうと、
相手に対する、
そうです、うん、そこまで、こういう言い方するとちょっと上から目線ですけど、うん、そこまでたどり着いてる人が少ない、うん、あまりにも、
うん、
で僕自身も多分たどり着けてない、うん、で自分はこれを求めてるって思い込んだとしても必ず更新するんで、うん、それはいろんな経験していけば、
うん、
あ違かったな今までの自分の求めてるものはって絶対そうなるんで、うん、それはもう更新することを前提に自分も更新しつつ、相手もしくは自分の身の回りの自分が思いたいと思っている人がいかに自分その人のために生きられるかっていうことを重視していくことが一番の今僕の大事なことですかね。それだけ聞くとすごく愛の人ですよね、
うん、あでも、ま、いいんじゃないですか、真面目に考えて生きるっていう
真面目に考えて生きる、うん、だってもうそれしか納得できないんですよ、納得したいんですよ、うん、納得したい、
私はなんか一時期、うん、まあ昔はそうだったんだけど、もう最近も割ともう脳も溶けてきたんで、だんだんね
いやいやそれができるのは本当にやっぱり体力もいるし、うん、いろんな力が必要なんです、それこそ自分が元気じゃないといけない、
う
んうん、それはやっぱりもうさっき言ったみたいに相手をまず元気にさせてから思考させるって言ってたみたいに、うん、自分自身も元気じゃなくなったらそこの時点までいけなくなっちゃうんですよね、うん、だからそれはもう年齢とかどうかとか関係なく、うん、僕がすごく疲れてたら、うん、寂しいって思うし、うん、寂しいって思って誰かにメール送っちゃったりとかするんですよ、うん、なんかそういう寂しいっていうのを発端に元気とか、
うんうんうんうん、
なんかリアクションが欲しいとかね、うん、あとはツイッターでたまに最近あんまやってないけど、うん、今から俺帰るけれども新橋あたりで30分ぐらい一緒に飲んでくる人いないですかみたいなね、
うんうんうん、
やるときは大概どうしても疲れ切ってて、うん、自分が自分の思う通りにコントロールできない時なんですよね、うん、その時はもうとにかく誰かに会って楽しい気持ちになりたいとか、うん、包み込んでほしいとか、うん、そういう感覚なんですよね、うんうん、できればそれもコントロールできるようになりたいけれども、うん、それこそやそのリフレッシュ、
うん、
それをガッてやって気持ちを切り替えられるような自分っていうものを今はなんとかセーブしてるんですけど、でもたまにやっぱりそれが行き過ぎると自分の欲にだけしか走らなくなるっていう時もたまにありますけどね、うん、だから全然だから未熟は未熟なんですけど、うん、そういう感覚ですね、うん、だから、うん、それは悪いことじゃないんですよ、だって自分でそれを認めてるんだったらいいんですよ、
うん、
だから多分ちくいめさんとしてもそれを自分で認めてらっしゃるでしょ、
うん、
そういうふうにその分析して真面目にきちっと自分が納得できるところまで突き詰めるっていうことをしなくても別にそういう自分も OK だって思えるようになってくるっていうのが話だったと思うんですけど、そうやって自分で認められてるんだったら全然いいんですよ、うん、その範囲をね、
だからなんだろう、その理性なんですよね、分析してるのは。でそこが取っ払われちゃうと、うんうん、本当にバーって感情だけで相手に行くから、
うんうん、
自分で自分の感情もどうしてそう思っているのかも一切分析するのをやめて、だから相手が多分すごい壊れる。
あ、うん、さっき僕の相手が壊れるっていう言葉に対しての僕の理解っていうのは、うん、いわゆるその理性のところが相手の求めてるものと食い違いがあるから壊れると思ってたんですけど、うん、今のお話だと理性が取っ払われて感情で行った時に相手が壊れるっていうお話だったと思うんですけど、
だからなんでなんでね、なんでってリズムで言ってて、でそういうのは理解することじゃないよって言われたら、
うん、
じゃあもう頭でセーブできなくなって、今度その時思った要は直感とかその時の動物的な感情だけで、
うん、
こう自分がもうセーブしないで行くから、
うんうん、
今相手にとって二重攻撃でしょうね、もう
まあそうでしょうね、うん、うわーって感じになるでしょうね、多分ね、うん、まあね、まあ、疲れちゃうことは疲れちゃうでしょう、よっぽどその懐の大きい人じゃないと、
うん、無理だと思う、
うん、まあ、確かにね、私を求めるっていうことはそういうことよっていうことですよね、
うん、でも別に意識的にやってるわけじゃないんですけどね、な、うん、でしょうね、うん、だから浅くこうなんていうんですか、楽しくやるのが好きなんですよ、私あんまりそう人と深く関わらないというか、
うん、
まあ別にその入った的な意味じゃなくて、
うん、
ほらなんだっけ、宮脇博さんとかも言ってるじゃないですか、腹六分ってぐらいの関わり方でいけたらいいなっていう感じ、うん、
なるほどね、
うん、
でもそれって逆に言えば、うん、そこまでちゃんと受け入れられるような人だったら、うん、それはそれでいいわけですよね、
うん、ただなんだろう、マニアでしょうね、何かのね、その人はね、
マニア
多分その人はなんか別にそこまでのリスクを犯して私じゃなくてもいいと思うんですよ、多分。
そうなんですか。
うん、ただなんかのマニアか、かわいそうな人でしょうね、多分ね。あとは後に引けなくなっちゃって。
でもそれは本人の望むことじゃないわけでしょ、後に引けなくなっちゃうっていうのは。
多分、うん、だからもうドロドロになるんでしょうね。
でもドロドロっていうのはよく表現されますけど、うん、要するにお互いに望んでもない方向にどんどん行く方向ですよね。
そう、う
ん、それはものすごくバカらしいと僕は思ってて、うん、まあバカらしいと思ってると思うんですけど、うん、そんな本当はスパッと止まるはずなんですよ、本当は、うん、お互いに自分が何を求めてるかをちゃんと話し合うことができれば、うん、だけどそれっていうのは本当に愛とか恋人っていうものの概念に引っ張られちゃってるんだと思うんですよね。
あとはなんだろう、私はこういう人だよって最初に言ってて、
うん、
でもそっかと思って付き合っていくうちに、最初は好きだったんだけど、まあ、馴染んでったりとかもして、うん、どんどんそれと並行で本当に私が変わらないから疲れがどんどん溜まってって、うん、で、まあ、そのなんていうの、好きだっていうホルモンが薄れていくに従って、うん、まあ、疲れも溜まってって、向こうはもうどんどんどんどん、うん、嫌だなっていう方が多くなっていくんじゃない、うん、
最初はドーパミン出しててくれ
たから、好
きっていうのがね、
そういうやつ、
うん、まあでもそういうメカニズムだと思うんですけどね、うん、恋愛っていうものは、うん、恋愛っていうものっていうか、本来は恋愛っていうものはないんだけど、うん、まあその人間っていうのがオスとメスに分かれてて、うん、じゃあセックスして子供作って次の子孫を残すっていうことをシステム化しているのであれば、うん、まあ極端な話ですよ、うん、その人類っていうものから考えると、うん、多種多様の子供が生まれた方がいいんですよ、
うん、
人類をより多く、
うんうん、
遺伝子的に優秀なものを残すのであれば、うん、たくさんの遺伝子をミックスした方がいいんですよ、うん、だから一つのカップルがずっと続くっていうのは、
うん、
その人類的にはおかしな話なんですよね、うんうんうん、はっきり言って結婚っていう概念は、うん、だからそういう感覚からすれば、うん、ある一定の期間で相手のことを思わなくなるっていうのは、そういうシステムであったとしてもおかしくないんですよね、うん、だそういうもんなんですよ、うん、その男と女っていうのはね、うん、だそれを無視して生涯の愛を誓いますかっていうふうにイエスって言わせる行為が、うん、もしくはそのイメージ、
うん、
一生添い遂げられないと僕らは悪い人間だって思っちゃう感覚が泥沼化させてると僕は思うんですよね、うん、だから別にお互いのそれこそ利害とか、うん、メリットっていうのが食い違ってきたら、それはもう一緒にいること自体がデメリットだから、うんうん、で次また離れて、うん、またお互いの利害が合致する瞬間があるんだったらまたくっつきゃいいし、うん、って思う反面僕は、うん、嫉妬深いですけどね、
うん、どっちだよっていう、
うん、だからそういう理解なんだけど、うん、感情としては、うん、今まで刷り込まれてきた中での感情としては、うん、もう本当に嫉妬深いです、うん、僕は。
私もやばいですよ、うん、
似てますね。大丈夫、今までずっと休憩なしで来てますけど。
大丈夫です、大丈夫です。
大丈夫ですか、
うん、あ、うん。いや、大丈夫ですか。
あ、僕は大丈夫です。うんうんうん。いや、だからその自分の実際求めている自分の姿と、うん、先ほど僕が言った嫉妬深いとかっていうのも、やっぱギャップなんですよね。
うんうん、
だから嫉妬深いっていう自分の感情も、もう、その、良しとするのではなくて、認めないといけないんですよ。うん、自分はこういう嫉妬心を持ってるなって。うん、で僕は嫉妬しない状態になりたいんですよ、
うんうん、
僕は別にそのままでも、うん、他の人がそのままでいても嫉妬する存在のままでいてもそれでいいんですけど、うん、その人がそれを望むのであればね、うん、で僕はマイナスの感情っていうのはいわゆる憎しみとか嫌いとかその嫉妬とかっていう、うん、自分にとって不快な感情っていうのはできるだけ排除したいんですよね、うん、どんなことが起きたって、うん、何が起こったってウェルカム、
うん、
どんなことだって楽しい嬉しいに変換っていうか、そういう感覚になれた方がラッキーじゃないですか、
うんうん、楽だしね。
そうそうそうそう、うん、だからそのためには今起きている不快なこととか、うん、嫌なことっていうのをちゃんと一個ずつ、まあ、正面から見てって、うん、お前は何なんだというふうにこう見ていって、うん、そのいかにそれがナンセンスで、うん、そんな嫉妬心を起こすことがバカらしいことかっていうことを自分とこう話し合うんですよね、うん、で少しずつ少しずつそれがね減ってきてるんで、うん、すごく自分が考えてたよりもスローペースなんですけど、うん、できないことはないっていうことが分かってきたんで、う あとはこれをどうやるのかっていう、うん、その方程式みたいなものを自分の中で確立しちゃえば、うん、もっとスピードは増していくし、うん、その自分の理想の姿に、うん、多分本当の理想にはたどり着けないんだろうけど、うん、少しでも近づけることができるかなっていう感覚はあるんですよね、うん、そのために一番大事なのはやっぱり人間関係なんですよ、うん、人と付き合うというかその男女関係なく、うんうん、人間関係を持つってこと自体が、うん、その自分理想の自分を作るためのいろんな材料が詰まっているものなんですよ、うん、本当に僕はもう会社の人間でも憎しみもすごいいっぱいもういっぱいあるんですよ、うん、不公平だって思うこととかもね、うん、でも不公平だって思ってから、うん、その怒ったりとかするんですけど、うん、そこから不公平ってなんだろう、
うん、
で不公平ってっていう風に基準で考えて、もしお前が言う不公平っていうのがありだったとして考えた時に、ここの矛盾とここの矛盾とここの矛盾とあるで、それをお前どう説明するの、いやでもちょっとこうでわーってなった時にずっと最終的に行き着くのが、うん、あもっと笑顔で仕事できた方が絶対いいなとか、
うんうんうん、
もっと今この瞬間そういう出来事が起きた瞬間にどういう対応したら周りの人たちはやる気出してくれるだろうとか、うん、周りの人たちがやる気出してくれた方が自分のためになるからね、うん、結局利益ってたくさん上げてくれるんですよ、うんうん、僕ら以外の人間が、うん、僕何もしなくても最終的にはね、うん、これしてあれしてあれしてって言っておけば、うん、周りの人間が喜んでやってくれるような形を持っていくためには、うん、その不公平だって思ったってその形にはならないんですよね、うん、で最終的に不公平だって思うのは自分と相手との環境の中にギャップがあって、相手はなんでそういうふうな行動したのか、自分はなんでそこに不満を感じるのかっていうのを一個一個整理していったら、うん、何も不満に感じることないし、うん、相手がいやこう取ってる行動が相手にとってまずいことだったら相手にとってまずいことだよっていうことを教えてあげればいいしっていうふうにどんどんどんどん整理できてくるんですよね、うん、でさっき言った不公平だっていうふうに自分の感情がぐっと高まってから、
うん、
その冷静な自分になるまでの期間っていうのが少しずつ少しずつこう近づいて
きてる、うん、
でだから感情が起きた瞬間変わるみたいな感じに少しずつこう変わってきてるから、うん、より理想の自分になれるっていうか、多分それを突き詰めていった人たちが本当の意味で尊敬されるし、
うん、
本当の意味で一緒にいて一緒にいたいと思わせる人たちなんだろうなと思うんで、それはやっぱり本当に憎しみを自分の中で感じないとそこまでたどり着けないし、うん、その人間関係っていうものをちゃんと、まあ、言っちゃえば真面目にこう見ようとしない限りは生まれないループというか、うん、生まれないサイクルなのかなっていうところはあるんですよね、うん、大きな意味で言えばだから何でもウェルカムに慣れているのかなっていう感じではありますね、うん、まあクソ真面目なのかもしれないですね、そういう部分でもね、もしかしたらね、
うん、なんだろう、ああそうか、だからセックスとかだと噛んだりとかしちゃうのかな。
どういうこと？あ、その反動ってこと？
そこはもう理性じゃないんだろうな。いい感じに本能出せてるのかなみたいな。
ああ、うん、そうかも。うん、でもね、緑と別れて、
うん、
まあ要するに噛んでたのは緑なんですよ。
うん、
で別れて、うん、まあひたすら愛について考えるわけですよね。うん、でシンジと緑の会でも言ってたけど、そっから、うん、性行為はしたことある、
うん、
けれども、
うん、
もうものすごく、まあ、鬱な感じになるというか、うん、やった後に、
そうなんですか、
もう嫌な気分になるんですよ、
何
やってんだ俺って。だってこの女の子のことを別に何とも、何ともっていうわけじゃないけど、
うんうんうん、
自分なりにその瞬間の自分はその子のことをいわゆる思うっていう状態に持っていこうとしようとしても、うん、じゃあ果たして今セックスしてることがその子のためになるのかっていうね、
うん、
そんなことじゃなくって単純に自分の性的な欲求を処理するっていう部分があまりにも大きすぎるんじゃないかっていうところから非常に自己嫌悪とはちょっと違うんだけど、うん、鬱な感覚になるんですよ。
相手はダサのこと好きだったの？
分かんない、
別にみたいな、
うんうん、でそれは別に好きだろうと好きじゃなくてもどっちでもいいんですよ、うんうん、さっき言ってたみたいにその相手が例えば、うん、楽しみっていう部分だけを求めてセックスをするのであれば、うん、それを提供できればいいんだけど、うん、 でもじゃあ その時の僕はその楽しみのためのセックスっていうものは、うん、ノーなんで僕の中では、うんうん、あのノーだったんで、まあ、今もノーっていう部分が強いけど、うん、そのためだけにセックスするっていうのは、まあ、ちょっと言葉はあれですけど愚かな行為だなと思ってるんですよ、うん、僕は、うん、もっともっとだからお互いに知り合うことはたくさんあるはずだと思ってるんだけど、うん、そういう相手を求めるんだったら僕じゃないよって、うんうん、もっと他にいるよっていう風な切り返しをするべきなんですよ、うん、僕は。だけど単純にじゃあそれを求めてるってことはその女性はやりたいわけ、
うんうん、
で僕は感情というかその自分の求める理想的な僕としてはいややりたいだけで近づいていくんだったら僕はそういうタイプの人間じゃないよって言えりゃいいんだけれども、うん、でさらに言えばそれは本当にあんたのためになってるかどうか分かんないよっていうことを言えりゃいいんだけど、うんうん、流されちゃって結局いたすわけですよ、
うん、
いたした時のそのやっぱりだからその結局自分の納得できないけど自分の体を別の意思にコントロールされてる感じ、自分の意思でセックスするんだったらいいんですよ、うんうん、だけど自分の意思じゃない感じ、
うん、
感情に流されて、
うん、
うん、だからやってる、まあ、やってる最中もですけどね、
うん、超賢者も賢者になっちゃうんだ終わった後、
あ、いわゆるね、そうそう、いわゆる賢者、まあ、賢者の、そうですね、その表現がいいかどうか分かんないけど、うん、うん、すごくうんうん、なんていうか後悔したというか、
うん、
やんなきゃよかったなっていう気持ちになるんですよ、うん、だから性的な欲求は多分にあるんですよ、
うん、
だけどセックスをするっていうことに関しては、うん、非常にそういう感覚を持ってるというか、うん、だからもし無理やりセックスをしないといけないっていう環境に侵されたら、
うん、
俺はもしかしたら、うん、拒絶反応みたいなのが起きちゃうかも分かんないと思
って、立たなくなっちゃうかもしれないですね、
分かんない、 どうなるか分かんない、うんうん、だからそれは多分、うん、セックスの後来るんですよ、
あ、
分かんない、最中も来るかも分かんないけど、うん、立たなくなるかもしれない、逆にもうする前からかも分かんないけど、うん、要するに僕が一番嫌だと思ってるのは、うん、自分の欲求に負けたことが嫌なんですよね、
うんうん、
自分が意図したことと違うことで自分の体をコントロールされたことに対して、うんうん、性的なことだからどうこうっていうんじゃなくて、うん、それその自分の体が自分の思う通りになってないということに対して嫌な気持ちを持つわけで、うん、特にでも性的なことっていうのは自分の体をコントロールしやすい、
うん、
自分の意思とは関係なく、
うん、
もう男性だったら分かると思うけど、そのたとえブサイクな女だろうとしても、うん、いわゆる、エロティックなことをされたりとかすると男性器は立つわけですよ、
うん、
そういう自分の意思とは関係ないところにあるところ、
うん、
だけどじゃあ立ったから やるのかっていうと、うん、そこはまた一歩踏み込むところがあって、うん、でその一歩踏み込んだ僕は結局未熟な自分をさらけ出すというか、うん、そういう部分がすごく嫌なんですよね、うん、だから非常に難しくはないんだけどな、自分の子供を作るためにセックスするのはもちろん全然ありだし、
うん、
例えばじゃあわかんない、ちょっと今パッと具体的には思いつかないけれども、うん、セックスすることによってより自分のメリットになるんだというような根拠というかそういう考えのもとからやるんであれば何だっていい、
うんうん
うん、それは SM だって何だってやりますよ、
うん
うん、だけどそうじゃないっていうことですね、うんうん、いわゆる恋人とか愛とかっていう風に踊らせられている自分がまだ残ってるっていうことにすごく嫌な感覚を持つという感じですね、
うん、
うん、そんな感じですね、
はい、
だけど嫉妬はするんですよ、すごく。
それはわかる気がします、うん、
例えば緑だってそうですよ、
うん、
もうね、あの今でももちろん緑が他の男とセックスしてるイメージとかすると、
うん、
怒り心頭ですよ、
うん、
ものすごく怒る俺は、うん、もう嫌だ、
うん、
で俺の同学年のね、
うん、
やつが、まあ、これはちょっと緑さん多分結局このポッドキャスト聞いてないだろうから言っちゃいますけど、うん、あの付き合ってた時にね、うん、あのクラスメイト他の男子がね、
うん、
その緑に対してあのセフレになってくれって言ったことがあるらしいんですよ。
あ、失礼、ね、超失礼、
ね、 頭おかしいでしょ、
頭おかしい、
ね、まあだからそれを、まあ、当時付き合ってるその彼氏である俺に対して言うのもよく分かんないけど、その気持ちもだけど、うん、それやっぱりそういう事実があるんだとしたら、うん、もっとぶっ殺したくなるんですよね、うん、感情としては、うん、それは嫉妬なのかどうかも分かんないけれども、うん、もうその緑のそういうなんていうかな、対象として持っていこうとしたそいつ、
うん、
まあ、失礼だっていうのもあるし、
うん、
もう感情がものすごくガーって上ってくるんですよ、うん、で最近ツイッターなんかでもバッと言ったんですけど、自分と全然関係ない人が、うん、痴漢されてるのを目撃するだけでものすごくグーッと怒りが起きるんですよね、うん、高校生の時にバイト先で同じバイトの女の子がそこの料理長に、うん、いつも尻触られ て、うん、ちょっとやめてくださいよみたいなことを、うん、まあ、さらっと流すみたいな感じでね、うん、やっててものすごい怒っちゃって、うん、いい加減にしたらどうすかみたいな感じで言っちゃったんです、うん、その料理長に、うん、そしたら女の子から怒られて、
うん、
ちょっと余計なことするなと、うん、あれぐらいのこと自分で別に対処できるんだから、うん、そんなこと言われたら私が言いづらいじゃないかっていう、うん、考えてみればそうだなっていう、うん、まあ、自分勝手な行動だったなとは思うんだけど、うん、その自分の彼女でも何でもない、好きでも何でもない女の子が、うん、そのセクハラ、その痴漢されている状態を見て、うん、怒るっていうのは何なのこれって、うん、全く根拠はないし、うん、そのいわゆるそれと嫉妬っていうのはすごく僕の中で似てるんですよ、
うんうん、
で嫉妬心もすごく強いし、
うん、
すごくだから全然自分の分からない世界ですごく染み込んでる洗脳みたいなものがそこにあるなっていう気がしていて、うんうん、そこはまだ全然解明できてない分野ではあるんですよね、
うん、
いずれかというかいつかはそれをちゃんと自分の中で落とし込んで、
うん、
その嫉妬心っていうのが結局起きないようにするっていうのはもう目標ではあるんですけど、うんうん、どうなんですかねその辺っていうのは。
私は嫉妬心かは分からないですけど、落とし前を絶対つけさせる、
うん、落とし前、
うん、
どういうことですか。
だから正義感じゃないけど、間違えたことをされたりしたら、だから道で喧嘩とかもそうだけど絶対落とし前つけさせますね。
ごめんなさい、どういうこと。なんか道で喧嘩っていうのは、
だから
自分と誰かがってことですか。
酔っ払ってなんか失礼なこととかをしてくる酔っ払いとかがいたら、
うんうん、
まあ落とし前つけさせてもらいますね。その女の子と一緒にいて、その女の子に失礼なことをしてても、
うんうん、
その子を一応かばったりとかはする、私が。
で相手に落とし前をつけさせるっていうのはどういうことなんですか。
うん、まあねえ、てめえ何やってんだよみたいな感じでこう、
うんうんうん、ああ、うん、なるほどね。
そう。
うんうんうん。それは、
うん、
そうしたいと思ってして
る。あ、もう出ちゃう。
あ、やっぱ出ちゃうよね。うん。
だから切れちゃう。瞬間的に。
そうなんですよね。そうなんですよね。
そこがなんか、パチンってなっちゃうんですよね。
だからね、俺はそれをコントロールしたいんですよ。
そう。私もすごくコントロールできるようになりました。恥ずかしいことだからやめなさいって言われるし、周りにも。
まあね。
うん。
うん、だからそのバイト先での行動も結局自分のためにやってるんですよね、
うん、
別にヒーローぶってやるわけでもないんだけど、自分が納得いかないから、うん、いい加減にしてたらどうですかって言っちゃうんですよ、うん、だけどそれは本当に周りが見えてない行動で、うん、まあ、結局自分のためになってないというか、うん、まあ、そういうことなんですよね、うん、ちゃんと冷静に考えたらもっと別のアプローチもあったし、うん、うん、その彼女のセクハラされてる彼女の気持ちも聞いてないし、確認してないしね、うん、嫌なのかどうかとかもね、うん、全然いろんな段取りを無視して行動に出ちゃってるっていう、うん、まあ、それは反省ではよくいい糧にはなってるんですけど、うん、でもそういう根本の嫉妬心とか、うん、その怒りっていうものが全然抜けてないんでね、
そう、
どうしようかなって思ってるんですけどね。
あ、でも年々多分収まります。
まあ、年々ね、うん、
年々収まります。
だからそういうのって本当に、まあ、年を重ねるからではなくて、いろんな経験をするから、
そういうこと、
削れるんじゃないんだけど、
許せるようになるっていうか、まあまあまあまあ、抑えろ自分みたいなのができるようになっていくかもしれない。
ちゃんとうまいこと対処できるように、うん、まあ、なっていくのかなとは思いますよね。うんうん、
なんでひどかったもん、私とかも。本当に、
まあ、多分俺なんかよりも逆に女性の方が、うん、まあ、そういう場面っていうのはよく出くわすというか、そういう感覚って持つんじゃないのかなとは思いますね、うん、うん、 どっちかっていうとやっぱ男性っていうのは女性をそういう、うん、まあ極端に言うと卑下して見るような感覚っていうのを持ちがちじゃないですか、
うん、
まあ現代においてはなかなかそれも一概にそうとは言えないけれども、うんうん、そういう文化っていうのが、うん、さっきの話と一緒ですけどね、うん、であやっぱあると思うんで、うん、だからといって俺はそのいわゆる男女三角共同社会っていうのは大嫌いな話で、うん、男女平等みたいなものはクソくらいなんですよ、うん、だって男と女って違うから、
うん、
男が得意なことと女が得意なこと違うし、うん、もっと言えば個人個人で得意なこと違うから、うん、個人で何やりたいかを一番尊重すべきだとは思うんですよね、うん、だから平等だかどうこうっていう話じゃなくって、うん、その人が納得できてるかできてないかっていうところで、うん、痴漢とかそういう行為っていうのは、うん、納得できない行為をさせられているんじゃないかっていう感覚から僕は怒りを感じるんですよ、
うん、
自分の本意じゃないことをさせられている、うん、プラスこれは僕の完全に洗脳ですけど、うん、性的なことっていうこと、うん、それをプラスされると怒りがバーッとこう、
うん、
悟空みたいにね、うん、クリリンのことかーっつってこうサイヤ人スーパーサイヤ人になっちゃうんですよ、
なっちゃうんだよね、
うん、そうそうそうそう、だからまあ同じ子ですけど、なんとかしてコントロールしたいです、ね、でもね、まあ年々、年々なんすか、
多分年々全然大丈夫、もうあとはもう本当私とかも全然もうガンガン言ってくれる人がいたら全然まあそうですねって言って、うん、自分はね、うん、何もしないでいたらそれが一番いいんですからね、
まあね、うん、そうですね、うん、まあ、結局はあのさっきから相手のこと思うとか思わないとか言ってるけど、うん、俺は俺のためにしか生きられないんで、うん、まあ、エゴではあるんですけどね、うん、それも何もかもが、
うん、でもみんな私もそうだし、みんな自分のためしか生きられないと思う、まあ、
だからその全体はあるけど、みんな自分のために生きてないんですよ、
うん、
自分が何かもよく分かってないし、あの目の前にあることにただリアクションしてるだけっていう感じですかね、うん、ただ流れてくるいろんな風景を目にして、うん、わっって言ったりとか、
うん、
綺麗とかったりとか、うん、嬉しいとか、うん、汚いとかっていう風に、うん、そのすごく短絡的な、うん、あの化学反応を起こしてるだけのように僕は見えるんですけどね、うん、そのままでいいんだったらいいよ、
ただのその個人差、うん、成長の個人差もあるし、
うん、
あと変な話、
うん、
そのやっぱりいろんな個性、その、
うん、
生物学的にも、
うん、
その、それをつかみ取ったりその感覚に優れてる人と、うん、そういう例えば感受性とか、あとは自分の方向性を定めることには劣ってても、
うん、
ものすごく数字に強かったりとかっていう、よくそういう人としての生物学的な個性ってあるでしょ、
うんうん、
だから一概にやっぱりね、くくっちゃダメだとは思う、
まあそうでしょうね、うん、もうそれぞれだから、
そう
全部人間関係を作るときにはゼロからやり直しっていう感じですよね、うん、まず確認して相手がどんな人なのかっていうのを確認して、
うん、
多分最初の時点で求めるものが違うっていうのが明確に分かればその人とは付き合わないし、うん、っていう感じでしょうね、うんうん、
あとはね、変な話、本当はすごくいろいろ考えてるのかもしれないけどね、今その状況で例えば鬱っぽくなっちゃってて思考力が低下してる人とかもね、
うん、
いるかもしれない、
うん、それはそうだと思います
よ、その時に出会ってたらなんてこういうのが感受性の鈍いやつなんだになっちゃうかもしれないけど、
う
ん、
そう、そのタイミングってのはありますよね、そう、本当そうだと思いますね、うん、だからその瞬間しか見れなかっただとしてもその人の全ては全然見えないんですよね、
そう
そう、
うん、
うん、だから長くやっぱり付き合っていくっていうこともある種大切なことだと思いますよね、うん、長い目で見ていって、うん、あやっぱりこの人ってなん例えばじゃあその付き合ってほしてるけど全然そんなことはないんだみたいな、うん、極端な話ね、分かりやすく言うとそういう見え方ってあると思うし、うん、結局多分、まあ、いいも悪いもないけど俗に言う悪い人間って多分俺はほとんどいないと思うし、うん、そのちゃんと話せば分かるような人ばかりだと思うんですよね、うん、だけどちゃんと話すのが相当めんどくさいからやらないだけで、うん、やらなくても回っちゃう社会なんで、うん、まあ、回ってるように見せかけてるだけなんですけどね、うん、僕から言わせてもらえばそんなもの回ってたってどうしようもない無益な社会だと僕は思ってるんですけど、うん、今の社会はね、だからまだ話は飛ぶように聞こえるけれども、
うん、
そんな感覚の僕からすると、うん、いわゆるその完全懲悪の映画みたいな、
はいはい、
ヒーローとか悪役とかって言って、うん、悪役って大概世界を こう混沌に、うん、持っていこうとするじゃないですか、うん、その人たちの気持ちが今よくわかりますね。
うん、
その人たちだから、あのヒーローっていうのは、うん、ある基準において善と悪っていうのを自分で決めて、うん、お前は悪だっつって殴るわけじゃないですか、
うん
ね、
うん、
だけど悪の人は自分でこういう世界がいいなっていう理想があって、うん、でそのために突き動いて最大限に努力してる人なんですけど、うん、それを邪魔しに来る、うん、よくわからないふわふわした基準のすっごい力持った人が、うん、スーパーマンとかが殴りに来るんですよね、うんうん、だからもちろん悪の人は他の人が何を求めているかっていうのを知っている、知っているか知っていないか知らないけれども、うん、ある程度度外視しないと自分の目的が達成できないと分かっていて周りを排除したりとか、うん、そういう行為に至るわけなんだけれども、うん、僕は同じですよ全く。もし周りの人がもしくは全世界の人とか物とかが、うん、僕がやろうとしていることと相反する行動を取るんであれば排除しますよ、うん、もしくはその人たちの考え方を変えますよ、うん、そういうアプローチをする、うん、自分と同じような考え方を自分のやってることを納得してもらうか、うん、それか排除するかのいずれかですよ、うん、それは多分世界からしてみれば悪なんだろうと、
うん、
その完全懲悪の映画の中である悪役の思考なんだろうっていうのは最近思うんで、うん、ああ彼らはそんなつもりだったのかって大変だったなって思うんですよね。ヒーローがいきなりやってきてアンパンチ食らわされるわけですよ、うん、バイバイキンって飛んでいくけどその度全部リセットなんですよね、うん、一からやり直しだって思いながら飛んでいくわけで、うん、アンパンマンって野郎は本当に何の考えもなしにぶん殴りやがしてってもね力があるだけって本当によって思っちゃうんですよね、うん、まあ、そう考えると本当に正義って何なのって、まあ、本当はまあ愛とか幸せと一緒でないんだけどそんなものは、うん、結局個人個人が何を求めていてどう行動するのかっていうだけなんだけれども、そういう変な基準がよくわからない基準があるからみんなそれに合わせて行動しようとするから自分の目的とそれにギャップが起きて不満とかを感じちゃうんですよ。不満なんか感じなくていいのに本当は、
うん、まあ、でもある程度のガイドラインっていうのとか所属がないと人間って不安だからね。
そうなんです。
作っといてもらうと生きやすい、人に優しいとかもね、考えることをしないっていうことが一番実は大変だったりとかして、
うん、
違う、考えることをするっていうことが一番大変だったりとかして、
うん、
だから考えないでいいんであれば、で税金さえ納めて暮らさせてくれてるんであれば、国にとっても人にとってもそれでいいじゃないかっていうのが、う
ん、それはね、でも人間が例えばじゃあ物事を考えないで、うん、その深い部分までね、うん、とりあえず回ってればそれでいいっていう感覚に至るっていうのは、うん、ある種僕は理にかなってると思ってるんですよ、うん、それは何でかっていうと、うん、まあ、ちょっと前の回でも言ってるんですけど、うん、動的平衡っていう考え方があって、うん、その回とか聞いてます？
多分聞きました。
あ、本当ですか、
うん、
あのトックマスさんっていう方がゲストに呼んだ回とか、うん、あ、まあ、その中で話してることそのままなんですけど、うん、まあ、だから人類っていう種族とかっていうこれ考えると、うん、何も考えないで動いてくれる働き蜂みたいな人間たちが大勢いなければ成り立たないんですよ、うん、でむしろそっちの方が健全的なね、うん、あの話なん で、うん、で僕一人が人類って何のためにっていうところを考えるのは、うん、人類的な目線で言えば癌化している細胞のようなもんで邪魔なんですよね、はっきり言ってね。だけど僕自身はそれを求めちゃってるんで、もう欲しいんで、うん、そのなんでそんなことしてんのってことを知りたいんですよ、うん、納得したいって思っちゃってるんで、うん、僕はこれを基準に動くしかないんですよね、うん、
ダンサーはいい、
そう
大丈夫、ダンサーはいい、ただほらみんなにそれを強要はしちゃダメだよっていう話、
強要は結局できないんですよね、
う
ん、
できないと思うし、
うんうんうん、だから例えば僕はそのいろんな話をして、うん、なるほどってなって、うん、その人が眼化したら、うん、それはそれでいいと思うんですよ、うん、眼化するんだったらね、うん、さっき言ったのはそのあの眼化してくれる人には眼化してもらって、うん、そうじゃない人は排除するって言ったのは、うん、いわゆるそのがん細胞をバーッと大きくしていって、うん、たとえその人間が最終的にそのがんで死んじゃったとしても、うん、そのがんは目的を達するためにいろいろ行動しただけのことだということなんですよね、うんうん、まあ、できないんですよ、強要なんて本当はできないんですよね、うん、まあ愛の話から恋愛、
うんうん、
その SM と人類の目的のところまで、うん、話は行きましたが、うん、どうですかね、なんかあります？話し足りないこととか、ここはっていうのは、
なんだろう、ちょっと待って、メモ帳 もうどっか行っちゃった。
あ、そうです。
なんかメモしてきたかな。ああ、大丈夫。
大丈夫ですか？
うん、大丈夫です。
結構ね、しっかり時間いっぱい。
ねえ、すいません、なんか。
いやいやいやいや。
もう、あんまり面白い話できてないかもしれない。
いやいやいやいやいや。
頭のね、悪い。いやいやい
や。あとが、まあまあまあ、もう何を言ってもしょうがないのかもわかんないけれども。はい、うんうん、多分聞いてる人からすると、はい、なんか団が2人いるなみたいな感じになっちゃってるかもしれない。
すいません、邪魔してました私。
いや
なんかガンガン突っ込んで
って。いやいやいや、そんなことない。だからそれが欲しいんですって。
あ、そうなんだ。
いやだからリアクションも欲しいんですから。団、うんうん、はゲストを呼んでおきながら団、うん、しか喋ってねえじゃねえかみたいな意見もよく聞くんです
けど、私結構セーブしてますよ。
どんどん出してください。
大丈夫ですよ、でも。いや、もう聞くの面白いから。
ええ、だからね。うん。だけど、僕の話を遮るぐらいの意見が欲しいんですよ。
あ、本当ですか。でも多分、結構そのタイプなんで、割と。
うん。
うん、あの、朝まで生テレビっぽい感じで遮るタイプではあります。だから、あんまり可愛げがないので、それは抑えてるんですけど、普段。
いや、別に、うん、それはいいんじゃないですか。うん。それで俺はかっこいいと思いますし、うん、魅力だと思いますよ。
うん、ありがとうございます。小判をじゃあ3枚くらいプラスしてます
。そうですね。はい。あの。じゃあ僕はちょんまげでも言えばいいんですかね。はい。そうそう。で、まあそんな感じで、じゃあ今日はタイトル何しようかなって今ずっと考えてるんですけど。まあ考えておきます。
はい。
で、今日は土曜日。
土曜日。
で、はい、明日更新予定なんで、今日の深夜に更新できればするし、明日の日中かなってできなかったから。
楽しみに待ってます。
はい。はい、編集はほとんどしません。
そうですね。でも全然なんかそんな編集しなきゃいけないようなこともねないし。
うんうんうんうん。うん、まあ大体2時間ぐらいあるんで、
はい、
もう2週に分けちゃうからと、
はい、
思います。
うん、
はい。いやー素晴らしいお話ができたんじゃないか。
ありがとうございます。うん、
でも本当にでも他のテーマでも何でもどんどんなんかこうお話できることがあれば、
はいはい、
また来てもらって。
ありがとうございます。
大丈夫ですか。
呼んでいただければなんかね。
はい、
ぜひぜひ。
僕は呼ばなくっても誘わなくっても来ていいんですからね。
うん、あ、結構私そう気使いじゃないけど、なんかあ、そう苦手なんですよ。
苦手ですか。
うん、
苦手。
おい来いって言われたら、よ、うん、しじゃあ行きますってなるんだけど。
じゃあ誘いますか、
ね。はい、すいません、誘ってください。うん、
ね、まあ結構やっぱりその会議ラジオの方でのイメージとは、
うん、
多分皆さんも僕もそうなんですけど、うん、結構違うところのね一面が見れたかな
と。違います。
うん、まあでも違うっていうか、
うん、
ごめんなさい、違うっていうのは言葉が違かったな、うん、見れないところ。
あ、そうですね、
あのラジオで
は一切怪奇的な話はしてないですからね、今回
ね。
あとミイラとか言ってないですからね。
そうですね、うん、どっかでまあ出そうかなと僕も思ってましたけど、まあでももったいないかなと、う
ん、
それは向こうで話してくれればいいかなと。
あれですよ、さっき本拝見しましたけど、
うん、
まあ私もちょっと普通に本
ミイラはなぜ魅力的か。
もうこれ普通に持って歩いてますから。
なるほどね。うんうんうん。さっき僕もマチュピチュの話したみたいに、古代遺跡とかちょっと好きだったりとかするんで、
なるほど、
多分その辺の知識なんか僕なんかでも何十倍もあるとは思うんですけど。
いや、わかんないけど。
まあその辺でね、
はい、
またなんか話できればいいし、また何でもいいですよ。
あ、
うん、気になるところがあれば。は
い、じゃあ、ぜひぜひ。やってくださいよ。
はい、はい、じゃあ今日は、ちくひめさんに来ていただいて、
はい、
まあ、愛から人類の目的のところまで、
はい、
語らさせていただきました。それでは皆さん、おやすみなさい。ありがとうございました。
ありがとうございました。